相川ブランド第3期認定品募集を行います。問い合わせ制作秘書課秘書広報班電話内線3213。相川ブランドは現在22ブランドを認定し、パンフレットやイベント出展、SNS を活用した情報発信などによるプロモーション活動を展開しています。今回、令和7年7月から第3期相川ブランドとして町の PR に貢献していただける3品を募集します。応募方法については決まり次第、広報相川や町ホームページでお知らせします。募集期間予定、4月1日火曜日から4月30日水曜日まで。募集3品、町内で生産・製造された農林水産物、加工品、工芸品、町内で独自に提供される料理など。申請資格、町内に住所または主たる事業所を有している農林水産業、加工業、製造業、飲食店を営む個人、法人、団体。認定期間7月22日火曜日から令和10年7月21日金曜日までの3年間。相川ブランド認定基準、市場性、独自性、相川町らしさ、信頼性、将来性、応募から決定までの流れ。申請受付4月1日から30日まで。町民からの意見募集5月ごろ。相川ブランド認定審査委員会による審査6月から7月ごろまで。相川ブランド認定決定運用開始7月22日から。相川ブランドとは、町の豊かな自然や文化などに育まれてきた素材と優れた技術・技法から生み出された町産品の中から特に優れたものを認定する制度です。町ホームページ相川ブランド認定品の QR コードがあります。高齢介護課フロアをリニューアルしました。問い合わせ関西契約課関西班電話内線3262。1月6日月曜日から役場庁舎1階高齢介護課のフロアをリニューアル。プライバシー配慮型のカウンターや相談ブースなど、ゆとりある明るいフロアになりました。またどなたでも休憩などにご利用いただける憩いのスペースふれあいラウンジも開設しています。
所得税の確定申告、町県民税の申告は2月17日月曜日から3月17日月曜日までです。確定申告は便利で簡単な電子申告を推奨しています。申告と納税はお早めにお願いします。申告の際には12桁のマイナンバーの記入と本人確認が必要ですので、マイナンバーが確認できるものと本人確認書類を忘れずにお持ちください。問い合わせ、町県民税の申告について、税務課町民税班電話内線3273。所得税の確定申告 e-tax について厚木税務署電話 046-221-3261。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/。 所得税の確定申告が必要な方、確定申告は1年間の所得と税額を申告し納税するもので、次に該当する方は申告が必要です。 1. 事業所得や不動産所得などがあり、所得の合計金額が配偶者控除や扶養控除などの所得控除の合計額を超える方。2. 給与の年間収入金額が2000万円を超える方。3. 給与以外の所得が20万円を超える方。4. 給与を2カ所以上から受けている方。5. 年末調整の内容に変更がある方。6. 公的年金などの雑所得のみの方で、その所得金額が所得控除の合計額を超える方。なお、1から6以外にも確定申告が必要な場合があります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。6に該当する方のうち、公的年金などの収入金額が400万円以下で、公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の還付を受ける場合を除き、所得税の確定申告は不要です。ただし、超県民税の申告は必要です。外国の公的年金を受給していた方は、確定申告が必要です。超県民税の申告が必要な方、1月1日現在、町内に住所などがあり、所得税の確定申告をする方のほか、次に該当する方は、超県民税の申告が必要です。1、昨年中に金額の多少にかかわらず、所得のあった方、給与所得だけで、給与支払い報告書が勤務先から町へ提出される方は除く。2、給与所得者で、給与以外の所得があった方、3. 所得税の申告義務のない方で、医療費控除や社会保険料控除などの所得控除を受ける方。4. 税法上、扶養親族になっていない方。昨年中に収入がなかった方も、非課税証明書の発行や国民健康保険税の算定、国民年金納付免除申請などの資料となりますので、申告をお願いします。なお、超県民税の申告書は、前年の課税をもとに申告が必要と思われる方に郵送しています。医療費控除の申告をする方、ご自身で作成した医療費控除の明細書を確定申告書に添付してください。同明細書は国税庁ホームページに掲載されている様式などをご利用ください。医療費の領収書の添付は不要ですが、自宅などで5年間保存する必要があります。申告をする場所など、厚木税務署、厚木市水引1-10-7、期間2月17日月曜日から3月17日月曜日までの平日、および3月2日日曜日、入場整理券が必要です。時間、午前9時から午後5時まで、受付は午前8時30分から午後4時まで、入場整理券がなくなり次第終了となります。申告する内容など、1、営業、不動産所得などを申告する方、2、不動産や株式などの譲渡所得を申告する方、3、住宅借入れ金等特別控除などを申告する方。4. 給与の年間収入金額が2000万円を超える方。5. 退職所得を申告する方。6. 損失申告をする方。7. 書き上げた申告書の提出、郵送化。相川町役場分館申告解除。期間2月17日月曜日から3月17日月曜日までの平日、事前予約制、予約受付は終了しました。予約日時は2月10日月曜日までに届く返信はがきでご確認ください。時間、午前9時から正午まで、午後1時から4時まで、申告する内容など、1、超県民税の申告をする方。2、次に該当する確定申告をする方。年末調整の済んでいない給与所得を申告する方。給与を2カ所以上から受けている方。公的年金などを申告する方。 医療費控除の特例分を申告する方、医療費控除の明細書の様式は、町税務課や国税庁ホームページで配布しています。3、書き上げた申告書の提出のみ、それ以外の申告・相談は厚木税務署でお願いします。厚木税務署、愛川町役場分館申告会場で必要なもの。厚木税務署で申告する場合は、原則スマートフォンで申告書を作成しますので、スマートフォン、マイナンバーカード発行時に設定したパスワードが必要です。給与、公的年金の源泉徴収票、国民健康保険税、料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料などの控除証明書、国民年金保険料、国民年金基金の掛け金にかかる社会保険料控除の適用には、控除証明書の添付が必要です。生命保険料、地震保険料の控除証明書、寄付金控除、ふるさと納税を含むの申告をする方は、寄付金受領証明書など、ふるさと納税をした方が確定申告をする場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用がなくなりますので、寄付金受領証明書などを必ず添付してください。医療費控除の特例分の申告をする方は、医療費控除の明細書。医療費控除の明細書の様式は、町税務課や国税庁ホームページで配布しています。医療費控除の特例分の申告をする方は、健康の維持・増進の取り組みなどを行っている証明書。前例の申告書の控え、電卓・筆記用具など、還付申告の方は、振込先の口座番号がわかるもの、マイナンバー及び本人確認にかかるもの、1または2と3をお持ちください。1、個人番号カード、マイナンバーカード、2、通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写し、3、運転免許証、健康保険証、パスポートなどの公的証明書1点、なお、確定申告提出の方及び、町県民税申告書を郵送で提出する方は、1のコピー、または2のコピーと3のコピーを添付してください。代理人による町県民税申告の場合は、委任状、代理人の証明書、申告者本人のマイナンバー確認書類が必要です。国税庁ホームページ所得税の確定申告の QR コードがあります。厚木税務署からのお知らせ。問い合わせ、厚木税務署、電話 046-221-3261。確定申告は自宅からスマホで、国税庁確定申告書等作成コーナーで、簡単に確定申告書を作成し、申告できます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や、青色申告、決算書、収支内訳書の作成、e-tax による電子申告ができます。e-tax で電子申告するメリット。自宅から申告可能。確定申告期間24時間利用可能。メンテナンス時間を除く。申告書がデータで取得可能。添付書類提出不要。一部の書類を除く。3週間程度で還付。国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーのQR コードがあります。厚木税務署の申告書作成会場。なお、入場整理券が必要です。 原則スマートフォンとマイナンバーカードによる申告となります。期間2月17日月曜日から3月17日月曜日まで、土曜日日曜日および祝日を除く、ただし3月2日日曜日は開場します。時間午前9時から午後5時まで、受付は午前8時30分から午後4時まで。場所厚木税務署4階厚木市水引 1-10-7。 なお駐車場は台数に限りがあります。確定申告期間中、満車の場合の入庫待ちはできません。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。持ち物、スマートフォン、マイナンバーカード、マイナンバーカード発行時にご自身で設定したパスワード、利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書、源泉徴収票など申告書作成に必要な書類、申告書の提出納付期限、所得税贈与税は3月17日月曜日まで、個人事業主の消費税は3月31日月曜日まで。各種納付方法のお知らせ、納付する税額がある場合は、納期限までに自ら納付していただく必要があります。キャッシュレス納付、ダイレクト納付、インターネットバンキング、スマホアプリ納付、クレジットカード納付、振替納税をご利用ください。ふるさと納税、ワンストップ特例注意点。確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請分も含めて、寄付金控除額を計算する必要があります。定額減税について、令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除、定額減税が実施されます。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。国税庁ホームページ定額減税特設サイトの QR コードがあります。消費税インボイス制度。適格請求書インボイス発行事業者は3月31日月曜日までに消費税の確定申告を行う必要があります。国税庁ホームページインボイス制度特設サイトの QR コードがあります。厚木税務署で申告書作成をする場合は、入場整理券の事前発行がおすすめです。申告及び申告書作成会場への入場には入場整理券が必要です。当日会場で配布の入場整理券はなくなり次第終了となります。入場整理券の事前発行申し込みは、国税庁の LINE 公式アカウントからできます。友達追加していただき、ぜひご利用ください。LINE と国税庁所得税の確定申告に関する手続きをご案内の QR コードがあります。
新小学1年生の保護者の皆様へ、給食費の引き落とし手続きはお済みですか？問い合わせ、教育総務課学校教育班、電話内線3613。町では令和6年9月に学校給食費を公会計方式へ移行し、給食費は保護者指定の金融機関口座からの自動引き落としによる集金となっています。まだ手続きがお済みでない方は、早急に手続きをお願いします。全員が必要な手続きです。兄弟姉妹が在籍中の場合でも手続きが必要です。手続きの方法、ゆうちょ銀行の場合、児童払い込み利用申込書をゆうちょ銀行に提出。ゆうちょ銀行以外の金融機関、愛川町立小中学校学校給食費預金口座振替依頼書を希望金融機関に提出。対象金融機関、三菱 UFJ 銀行、 三井住友銀行、横浜銀行、駿河銀行、きらぼし銀行、りそな銀行、相愛信用組合、中央労働金庫、西部信用金庫、県央愛川農業協同組合。その他、振替口座の名義は、新入学生含めてご家族の名義であれば対応可能です。用紙については、12月に送付した就学通知書に同封しております。お手元にない場合は、教育総務課へご連絡をお願いします。町ホームページ、学校給食の校会計課の QR コードがあります。在宅重度障害の方に支援金が支給されます。問い合わせ、厚木保健福祉事務所生活福祉課、電話046-224-1111、町福祉支援課、障害福祉班、電話内線3354。いずれも所得制限があります。詳しくはお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧ください。特別障害者手当、支給月額28,840円、令和6年度の手当額。日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障害者20歳以上に支給されます。障害児福祉手当、支給月額15,690円、令和6年度の手当額。日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障害児20歳未満に支給されます。町ホームページ、特別障害者手当、障害児童福祉手当、それぞれの QR コードがあります。精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、旅客運賃が割引されます。問い合わせ、福祉支援課障害福祉班、電話、内線3353。4月1日から、精神障害者保健福祉手帳を所持している方に、旅客運賃の割引が適用となります。精神障害者保健福祉手帳を所持している方で、運賃割引種別のスタンプ押印を希望する方は、手帳をお持ちになり、福祉支援課にお越しください。精神障害者保健福祉手帳の障害等級、旅客運賃割引区分の順に読みます。1級、第1種、手帳を所持している本人と介護者の運賃が割引されます。2級、3級、第2種、手帳を所持しているご本人の運賃が割引されます。なお、割引対象の手帳を所持している方が12歳未満の場合は、介護者の方の運賃も割引となります。手帳に写真がない場合には、割引が適用できない可能性があります。具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社などにより異なるため、利用前に確認をお願いします。神奈川県広報コンクール、愛川町は今年もダブル受賞。問い合わせ、政策秘書課秘書広報班、電話、内線3213。広報誌部門、優秀賞一席。広報愛川、令和6年11月1日号。治水や利水の側面から私たちの生活になくてはならない存在となった宮ヶ瀬ダム。その建設史を紐解き、本庁にとって宮ヶ瀬ダムが有する存在価値を改めて紹介する特集となっています。映像部門、優秀賞一席。 愛川百年旅スペシャル2歴史の教室。およそ100年前に建てられ、今なお半原小学校敷地内に現存する県内最古の木造校舎、懐かしの学び屋。この校舎の歴史をひも解くほか、宮ヶ瀬ダムの建設史、御間瀬地区の歴史的考察の3エピソードを収録し、次世代に語り継ぐための動画を制作しました。YouTube、愛川町チャンネルで配信中。QR コードがあります。令和7年度、採用予定の会計年度任用職員を募集します。問い合わせ、総務課総務班、電話内線3224。令和7年度に各公共施設で勤務していただける方を募集しています。身分は地方公務員法第22条の2に規定されている会計年度任用職員、非常勤の地方公務員です。業務内容や応募資格など、詳しくは各担当課へお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧ください。会計年度任用職員制度全般に関することは、総務課総務班へお問い合わせください。募集内容、職種、勤務場所、提出先、問い合わせ先の順に読みます。事務補助員、一般事務、事務補助員、土木、建築、いずれも愛川町役場、閣下など、総務課、電話、内線3224、延長保育士、主として延長保育に従事、早朝保育士、主として早朝保育に従事、いずれも春日台保育園、子育て支援課、電話、内線3366、介護認定訪問調査員、愛川町役場高齢介護課、高齢介護課、電話、内線3332、ゴミ収集作業員、美化プラント、美化プラント、電話、046-281-2258、飼料収集作業員、衛生プラント、衛生プラント、電話、046-286-2841、事務補助員、レディースプラザ、障害学習課、電話、内線3642。任期、4月1日から、令和8年3月31日まで。募集人数、いずれも若干名。応募期限、2月13日木曜日。応募方法、愛川町、会計年度任用職員選考申込書、兼経歴書に必要事項を記入し、各担当課へご提出ください。申込書、兼経歴書は、各担当課、総務課、町ホームページで配布しています。専門の資格が必要な職種については、申込時に、資格を証明する書類の写しを提出してください。町ホームページ、愛川町会計年度任用職員選考申込書兼経歴書の QR コードがあります。どうしよう。どこに聞いたら。困りごとなどの問い合わせ先をまとめた相談ダイヤル。卓上ポップを配布しています。問い合わせ、政策秘書課、秘書広報班、電話、内線3212。保険料を戻しますって電話があったけど、これって詐欺？子供が高熱を出しているが、救急車を呼んだ方がいいのかしら。親の記憶力が怪しくなってきた。など、町民の生命、財産、暮らしに関する さまざまな困りごとに応じた相談先を記載した卓上ポップを自治会などを通じて配布しています。また、公共施設などにも配下していますので、ぜひご活用ください。
町の封筒およびホームページに広告を掲載しませんか？町役場で使用する一般共用封筒に掲載する広告と、町ホームページのバナー広告を募集します。問い合わせ、封筒広告に関すること、関西契約課関西班、電話内線3263、バナー広告に関すること、制作秘書課秘書広報班、電話内線3214、一般共用封筒への広告。一般共用封筒は、主に町から各種の通知などを郵送する際に使用しているもので、町民皆さんをはじめ、他方面への PR が可能な広告媒体です。掲載予定期間、角型2号封筒は、10月上旬からおよそ1年間、長型3号封筒は、9月上旬からおよそ1年間、いずれも在庫がなくなるまで。応募期限、5月30日金曜日。申し込み方法、愛川町業務用封筒広告掲載申込書、広告原稿及びその電子データ、事業内容、社歴などがわかる会社案内、パンフレットなどを関西契約課へ郵送してください。広告原稿の電子データはメールで送付。申込書は町ホームページからダウンロードできます。封筒の印刷枚数、掲載料など。封筒種別、印刷予定枚数、広告サイズ、すり色、掲載枠数、掲載料、一枠あたりの順に読みます。一般共用封筒、角型2号、15,000枚。縦 80mm×横 150mm、一色、青、3枠、3万円。一般共用封筒、長型3号、8万枚。縦 55mm×横 90mm、一色、青、3枠、5万円。町ホームページ、町の封筒に掲載する広告の募集の QR コードがあります。町ホームページのバナー広告。バナー広告とは、町ホームページのトップページ内に表示する有料の広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクをさせるものです。町ホームページには、本年度月平均でおよそ18万件のアクセスがあり、町民皆さんをはじめ多くの方が閲覧しています。掲載期間、4月1日火曜日から、令和8年3月31日火曜日まで、1ヶ月単位、最長で1年間。掲載場所、募集枠数、町ホームページのトップページ下段に設ける12枠。掲載料、1枠あたり、月額5000円。応募期限、2月28日金曜日。応募期限後に空き枠がある場合には、随時応募を受け付けます。バナー広告の規格、サイズ、縦60px×横120px、形式、GIF 形式、アニメーション付加、PNG 形式、JPEG 形式のいずれか、容量 20KB 以内。申し込み方法、愛川町ホームページ広告掲載申し込み書、事業内容、社歴などがわかる会社案内、パンフレットなど、バナー広告の画像ファイル、
メール送付課を政策秘書課へ。申し込み書は町ホームページからダウンロードできます。町ホームページ、町ホームページバナー広告の募集の QR コードがあります。4月から農地の貸借方法が変わります。問い合わせ、農政課、農政班、電話、内線、3533。4月から農地の貸借方法について、今まで行っていた相対による利用権設定ができなくなり、農地中間管理事業による貸借と農地法による貸借の2種類となります。現在、利用権設定により、田畑を貸借されている場合は、期間満了まで契約が継続されます。また、現行制度による利用権設定を行う場合や、契約期間の変更などを行う場合は、2月10日月曜日までに、申し出書を農業委員会事務局へご提出ください。現行1. 農地中間管理事業。農地中間管理機構による貸借。2. 利用権設定等促進事業。相対による利用権設定。4月から一本化。1. 農地中間管理事業。農地中間管理機構による貸借。現行3。農地法第3条による貸借。4月から継続。2. 農地法第3条による貸借。農地中間管理事業とは、市街化区域以外の農地を対象に、農業をやめる方や、農業の規模を縮小される方、出し手農家から、農地中間管理機構公社、神奈川県農業会議が農地を借り受け、規模拡大や新規参入される受け手、担い手農家などの方に貸し付けることにより、農地利用の集積、集約化を進める事業です。美化活動に一役。清掃用品を寄付していただきました。問い合わせ、教育総務課、庶務施設班、電話内線3613。厚木愛好地区厚生保護女性会、前頭七重会長から、清掃用品の雑巾250枚が町に寄付されました。同会の小中学校における美化活動の活性化に役立ててもらいたいという思いから寄付されたもので、町では早速町内の小中学校に配布し活用させていただいています。愛川町環境ポスターコンクール。問い合わせ、環境課、環境対策班、電話内線3514。身近な自然や環境問題に関心を深めてもらうため、愛川町環境ポスターコンクールを実施しました。今年度は小中学校合わせて308点の応募があり、次の通り入賞作品が決まりました。入選作品は2月7日金曜日から21日金曜日まで文化会館1階展示コーナーに展示します。小学校低学年の部、最優秀賞、リバス・アランニさん、中津小2年、優秀賞、長沼葵さん、菅原小2年、野呂あゆかさん、半原小2年、小学校中学年の部、最優秀賞、若林かのんさん、中津小4年、優秀賞、林ミントアンさん。
中津町4年松尾さくらさん中津第二小3年小学校高学年の部最優秀賞梅沢美咲さん菅原小6年優秀賞中村レオさん菅原小6年和島ほのさん菅原小5年中学生の部最優秀賞ドーレ・レラーニ・マナカさん相川・中原中2年パソコンリサイクルにご協力お願いします。問い合わせ環境課廃棄物対策班電話内線3513町では環境に配慮した持続可能な社会の実現に向け、パソコンなどの小型家電の宅配回収をしているリネットジャパンリサイクル株式会社と、令和6年3月に協定を締結し、現在までに197台のパソコンをリサイクルしています。回収方法など詳しくは、リネットジャパンリサイクル株式会社のホームページをご覧いただくか、同社のナビダイヤルにお問い合わせください。ナビダイヤル、電話 0570-085-800 1. お申し込み。インターネットからお申し込みをしてください。2. 回収物を詰める。データを消去して、段ボール箱に詰めるだけ。3. 佐川急便が回収。佐川急便がご希望の日時に回収へお伺いします。町ホームページパソコンリサイクルとリネットジャパンリサイクルホームページの QR コードがあります。
安全快適な町づくりを目指して、町内各地の道路などの整備を実施しました。問い合わせ、道路課道路整備班、電話内線3419。住民協働課交通防犯班、電話内線3245。それぞれの写真があります。半原小学校付近区画線設置工事。半原8137号線災害予防工事。田代駐在所付近カラー舗装工事。御間瀬5321号線側溝改修工事。県央相川農協高峰支所付近区画線設置工事。下平館山118号線舗装打ち替え工事。隅田1709号線舗装打ち替え工事。中津106号線舗装打ち替え工事。中津230号線歩道整備工事。蓮毛山4142号線舗装打ち替え工事。除雪作業にご協力をお願いします。問い合わせ道路課道路管理班、電話内線3412。まとまった雪が降ると交通機関が麻痺するなど日常生活に大きな影響が出ます。町では地域の方々のご協力をいただいて除雪作業を行っています。重機などを利用した除雪は幹線道路から順次行いますので、身近な生活道路については地域やご近所の皆さんで除雪作業をお願いします。マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになります。問い合わせデジタル推進課デジタル推進班、電話内線 3233。マイナンバーカードと運転免許証を一体化させたマイナ免許証が3月24日月曜日から運用開始となります。詳しくは警察庁ホームページをご確認ください。マイナ免許証のメリット。住所・氏名の変更手続きがワンストップ化され、市町村に届け出れば警察への変更届け出が不要となる。マイナ免許証のみ保有者。更新時講習がオンラインでいつでもどこでも受講できる。有料運転者講習、一般運転者講習、居住都道府県外の公安委員会の窓口で行う免許証の更新手続き、経由地更新が迅速化され、経由地更新の申請ができる期間が延長される。有料運転者、一般運転者。更新時の手数料が免許証と比べて安い。なお、マイナンバーカードの有効期限と運転免許証の有効期限は異なります。また、マイナンバーカードに運転免許証の有効期限は表記されないので、免許更新のお知らせはがきを見落とさないようにするなど、更新タイミングにご注意ください。マイナ免許証を利用するためには、マイナンバーカードの IC チップ内に免許情報を記録する必要があります。運転免許センター、警察署などで一体化の手続きをしてください。なお、一体化には、署名用電子証明書が必要となりますので、あらかじめ6から16桁までの署名用電子証明書暗証番号を準備してください。なお、町役場ではお手続きはできませんのでご了承ください。運転免許証の保有形態は3種類。保有形態については、次のいずれかを選択できます。自動車などの運転の際は、運転免許証またはマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。運転免許証のみ、マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、運転免許証のみ保有。マイナ免許証のみ、マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、現在お持ちの運転免許証は返納。マイナ免許証と運転免許証の2枚。マイナンバーカードと運転免許証を一体化した上、現在お持ちの運転免許証も引き続き保有。なお、保有形態については、更新時期以外でも変更可能です。予約制。それぞれの保有形態により、更新時などの手数料が異なります。警察庁ホームページ、令和4年改正道路交通法、マイナンバーカードと運転免許証の一体化、オンライン更新時講習の QR コードがあります。マイナンバーカード休日交付窓口。問い合わせ、住民課、住民窓口班。電話、内線、3314。2月23日日曜日、午前8時30分から正午まで、役場1階住民課。持ち物、交付通知書、受取案内のはがき、本人確認書類。以下、お持ちの方のみ。通知カード。住民基本台帳カード。更新前のマイナンバーカード。なお、混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。町ホームページ、マイナンバーカード 休日交付窓口のお知らせの QR コードがあります。申請支援窓口、無料の顔写真撮影も合わせて開設。送付された二次元コード付き交付申請書に必要事項を記入してお持ちいただくと、申請がスムーズに行えます。申請書をお持ちでない方は、本人確認書類をお持ちください。なお、申請日当日にマイナンバーカードの受け取りはできません。町ホームページ、無料の写真撮影、マイナンバーカード申請支援窓口を開設していますの QR コードがあります。申請・受け取り時に必要な本人確認書類、一点で良いもの、運転免許証、パスポート、在留カードなどの観光庁発行の顔写真付き証明書、二点必要なもの、健康保険証、資格確認書、年金手帳、社員証、学生証など、